赤いクリスチャンラジオカップオブグレイス、今日のテーマは3月に参列した結婚式の振り返りとアイデンティティクライシスについてです。この番組はクリスチャンである私リサ子が神様と共に暮らす最高の人生について語っているものです。やっと怒涛の2月3月4月頭が過ぎ去って、ようやく私の新生活が落ち着いてきました。前回 あのこのポッドキャストでもお話ししたんですけど、本当に忙しくてイベントの多い日々を過ごしていました。その忙しくなる直前に撮ってたあの回だったので、その振り返りと言いますか、まあ、結局どうだったか、何を感じて過ごしたかっていう振り返りも込めて、あのハイライトというか、まあ、結婚式にフォーカスされて今日はお話ししたいと思います。何が忙しかったかをちょっと前回の分聞いてない人のためにお話しすると、まず2月で繁忙期を、あの仕事のですね、仕事の繁忙期を乗り越えて、で3月は3月中旬に退職を予定していたので、それに向けた引き継ぎのなんか準備とかをしてて、で退職までの期間に結婚式に参列して、で自分の家の引っ越しもやって、でそれが済んだら海外旅行でハワイに行って、帰ってきてまた一個結婚式に出て、福岡に戻ってきて、次の日から新しい職場で仕事みたいな感じでした。もう本当に忙しくて、なんかもう最後の方やっぱ体調崩しちゃったんですけど、もうなんか目まぐるしい、目まぐるしいっていう言葉がぴったり、目が回ってました。もうなんだろう、一個一個のイベントに対して深くこう感情移入できない、逆にそれでよかったんだけど、いろんなことが起こりすぎて、あれでいちいち一つ一つにこう深くこう感情を注いじゃってたら、なんだろうね、もう多分耐えきれなかったってやろうから、よかったのかなって思いつつ、なんかね寂しくてこうセンチメンタルになったりとか、逆に結婚式でハッピーになったりとかあるのかなと思って、まあ、もちろん嬉しかったし、まあ、悲しいこととかあったりとかあったけど、思った以上にこう退職については涙が出てこなかったから、私の仕事への愛というか、あの仕事のチームへのこう愛とかパッションとかってこんなもんだったのかって思ったりもするんですけど、まあまあまあ、 無事に全部終えられたこと嬉しく思います。はい、ちょっと振り出しに戻って、結婚式にフォーカスを当てたって言ったことについてなんですけど、なんで結婚式に今回絞ってるかというと、この1ヶ月というか3月頭から4月1日までの期間に結婚式4件出たんですよ。で結婚式4件って、ね、週1って感じだけど、週1というか1週目、3月1週目に1つで、3月半ばに祝日があったんですけど、その直前の土曜日に1つと祝日の火曜日に1つで、4月1日の土曜日に1つっていう感じで、まあ間隔は空いてはいる、まあ1個はすごい短い間隔だったけど、毎週毎週っていうか、もうスポット的にポンポンってあった感じで、楽しかったですなんか全部どの結婚式も違うコミュニティの人たちだから、いろんな人に一気に会えた感じで、なんでそんな1ヶ月に4件も出るという過酷なことです、まあね、こう飛び回らなきゃいけない、いろんなところに行かなきゃいけないし、もちろんお祝いも包んだりするので、まあ、経済的にも結構いい影響はねあるんだけど、なんかそれをしたいと思えるぐらい大切な人たちだったんです、その4組が。でそれぞれ4組全部新郎新婦どっちも友達のパターンだったから、なおさらなんかもちろん祝いに行くに決まってんじゃんみたいな気持ちだったので、はい、全く後悔はしてないし、むしろ呼んでいただけたことをすごくすごく嬉しく思っています。 1軒目は、私がボランティアスタッフをやっているやっていただね、この春もう終わったから、いや、まあその学生団体というかクリスチャンのサークルの後輩たちが、まあ、若くして学生結婚されたのでそのお祝いに行きました。で2軒目が、その同じくクリスチャンサークルがのなんだけど、私が現役で東京の大学行ってた時に現役で入ってたグループ、同じサークル、そのサークルが CCC なんですけど、全国いろんなところ各地方にあるので、福岡にもあるんですけど、東京にも大きいのが一個あって、そっちに私は現役時代入ってたので、そっちの友達ですね。友達というか、スティンターって言って、インターンで海外から日本に宣教に来てくれてた子がいるんですけど、まあ、何人かそういう人たちが私の周りにはいるんですけど、そのうちの一人が結婚して、で、まあ、旦那さんはまた違うミニストリーの方なんだけど、私も東京に住んでた時にその人と友達になってたから、まあ、両方知ってると。で3軒目は今自分が久留米、福岡で通ってる教会のお友達の結婚式、私の兄弟姉妹の結婚式でした。なので自分の行ってる教会のさ、もうほんと家族みたいな人だから、絶対行くに決まってんじゃんと思って、東京からとんぼ返りで帰ってきて、次に仕事行って退職して、その次の日もう一回地元戻って結婚式出てっていう、結構過酷なスケジュールで、その時が一番大変だったんですけど、うん、なんかそれもね楽しかったし、まあ、ちょっと細かいことは後で話すけど、で4軒目が大学の時の友達で、これだけちょっと教会とあんま関係はないけども、私が今多分一番と言っていいほど救いに導かれるように祈ってる夫婦の結婚パーティーでした。結婚自体はもう1年以上前にしてる2人組なんですけど、コロナ明けてで家族もそれぞれのところから来れそうってことだったので、このタイミングでパーティーをするってことで、それも、はい、呼んでもらって、ね、嬉しいですね。こんな風にいろんな人にお祝いに来てくださいって呼んでもらえるのは、はい。で、まあ、そんな感じの4つなんですけど、一個一個振り返ると、まあ、なんかその簡単に言えば楽しかったし、行ってよかったし、こう祝福お裾分けしてもらったみたいな感じで、でも自分自身としてはなんかアイデンティティクライシスっぽいのか、なんかこう経験するぐらい正直こうビターな気持ち、にもなりました、楽しいやつからこう話していくと、まあ、4組中3組は、ね、クリスチャンの友達だし、その4組目の子も教会一緒に来てくれたこともある子だし、その旦那さんの方ともキリスト教徒はみたいな話をしてる人で、なんかいつか絶対救われるって確信をなぜか私は持ってるから、その2人に対して、なんかそこも含めて、あ、神様は本当に計画を持って2人を結び合わせる方なんだなって思って、なんかその神様のご計画を垣間見ることができたというか、その2人の人生、それぞれ新郎新婦に対して神様がどのように今まで関わってくださっていて、祝福を与えてくださっていて、お互いのためにこう新郎新婦パートナーをこう準備されていたかっていうのが分かるのがすごく感動的でした。まあね、結婚するタイミングなんて人それぞれだしさ、この学生結婚した友達もいれば、私よりも年上でっていう人ももちろんいるわけで、まあね、どっちがいいとか全然ないし、 でも神様のタイミングがその人たちそれぞれにあって、もうそれがパーフェクトなんだっていうのがこう感じられる、実感できる時期シーズンでした。で、そんな結婚式4つも出てたら、なんかもうちょっとしたマナーみたいな部分とかも含め雰囲気にすごく慣れていくんですけど、それでも毎回なんかいろんなことを感じさせられて、なんか自分の結婚観っていうのも磨かれた気がします。例えばなんですけど、1件目の結婚式が結構強烈に、なんか刺激的なんて言っていいんだろう、なんか素晴らしくて本当感動的だったんですよ。もう私多分一生忘れないんじゃないかなって思うんですけど、あの神様中心の結婚式だった。まあそれはね、クリスチャンだから、その参加した結婚式4件中3件はあの教会でやってて、それぞれ自分たちの牧師先生にあの式をしてもらってる人たちで、メッセージもこう伝道向けだったりとか、もう本当にイエス様のことがすごくわかる、で神様にとってこう神様がデザインした結婚っていう契約とは何なのかみたいなところにフォーカス当ててたので、あのすごく、ジーザスセンターというかゴスペルセンターというか、なんて言ったろう、経験な、なんて言うんだろうね、あのホーリーな感じなんだけど、その1件目の結婚式で余興とはまた違うんだけど、新郎新婦のお友達の合唱があって、その歌が素晴らしかったんですよ。英語のタイトル何だったかな、韓国語の歌で、なんかどうやらそれは韓国での結婚式で歌われること、クリスチャンの子たちの結婚式で歌われることが結構多い定番の曲みたいな、有名なやつみたいなんですけど、確かなんかあだ名じゃない、間違えました、タイトルが Letter Written by Adam だったかな、アダムが書いた手紙なんですけど、その歌詞は、これ私のインスタのストーリー何回か上げて、後でちょっとまたフィードにも上げたいと思うので、詳しくはそこを読んでみてください。なんか私が読み上げるとよりも多分自分でこうしっかり味わいながら読んだ方が絶対心に染みると思うので、はい、あえてここで読み上げませんが、内容どんな感じかっていうのを紹介すると、その結婚観とか恋愛みたいなものも神様に捧げて、ずっと神様が与えてくださるパートナーを待ってる2人が結婚するっていうテーマみたいなもので、そのアダムとエヴァがそれぞれ神様によって作られて、でその時にもうすでにパートナーが与えられるってことは分かってるけど、こう門が閉ざされた園の中でお互いこう眠ってたりとか、こう神様に寝られて、どんどんもっともっと素敵な自分に、神様の似姿に変えられていって、お互いを待ち望んでる。で神様が決めた2人が一緒になる日に、2人ともこうこの日を待ってたと、もうずっとこの日のために準備してたみたいな気持ちでワクワクしながら、お互いのところにこう神様からこう手を引かれて連れてこられて、お互いを見た時に、あこの人が完璧で、この人が私にとって本当に必要なパートナーなんだと思って、これから一緒にこの神のその神の国を一緒に治めながら歩いていこうねみたいな、その新郎新婦がアダムとエヴァみたいに、もう神様からこう計画されて、お互いのために準備されてきてたんだみたいな歌です。なんかね、そんな歌があるなんて知らなかったし、なんかこうついつい自分に置き換えて考えちゃって、 私も自分の結婚とか、まあ、恋愛もそうだし、自分の人生を神様に委ねようって捧げたのが二十歳の時で、その歌詞の中にもその二十歳の時にときめく心も全部捧げたみたいなこと書いてあって、なんかそこから自分にまたね、リンクしたらもっとこう感情移入しちゃうから、ぐって引き込まれて、でそしたらアダムとエヴァの話になって、あ、本当に神様が作ったこの結婚っていうものは美しいんだなって思ったら、結婚したいって思ったし、なんだろう、今まではこう、成功したいとか、一人ぼっちで終わりたくない、寂しくなりたくないみたいな、そういう感じで結婚早くしたいとか恋愛したいとか思ってたけど、なんかその時初めて神様が準備してくれたパートナーに早く会いたいって心から思って、なんか涙が出ちゃって、だからその歌を何回も何回も帰り道聞きながら、早く会いたいなって、将来の旦那さんに早く会って一緒に神様のもとにこう歩いていきたいなっていう風に思って、今までと全然違う結婚感が与えられていってるなっていうのをなんか不思議と感じました。そう、でもそれがね、結婚式ツアー4件中の1件目だったから良かったなと思います。なんかその、なんだろう、新鮮な気持ちでいろんな人の結婚を見れて、結婚への期待が膨らんだかな。で、まあ、2件目の結婚式はもちろん楽しかったけど、3件目もめっちゃくちゃ楽しくて、なんかもうパーティーが、すごい楽しい陽気な感じで、なんかこうやって兄弟姉妹たちとずっと自分たちとか、まあ、自分もだし友達というか、その他の人たち教会メンバーの節目をこうお祝いしていきたいなって、特にうちの教会毎回そういうお祝い事の時コストコのケーキでお祝いするんで、なんか、あ、私この先人生ずっとみんなと一緒にコストコのケーキ食べながら歌って踊ってお祝いしたいなって感じました。はい、で4件目も結構強烈で、なんでかというと、もうそこで私はアイデンティティクライシスみたいなものを経験することになりました。っていうのも、それはノンクリスチャンの友達しか参列していない結婚パーティーだったので、また最初の3件他3件とは全然違う雰囲気で、久しぶりに会う友達もいれば、まあ、初めましての人もいて、もちろんこう楽しかったんだけど、自分とのこう価値観の違いとか、ね、なかなか分かってもらえないこと、まあまあ別に分かってもらわなくてもいいんだけど、こう大きくて、なんでまだ彼氏作んないのとか、なんでそのクリスチャンの人じゃないと付き合わないのとか、なんか仕事も、なんで前の仕事を辞めちゃうの、なんで教会の近くに住むことがそんなに大切なのみたいな、いろいろとこう私にとって価値があるものを分かってもらえない環境にいて、まあ、それは覚悟してたから大丈夫だと思ってたんだけど、そしたらなんかプラスアルファ、私以外、その席にいた私以外、なんかみんな恋人いる、みんな結婚してるみたいな感じで、なんか私置いてけぼりじゃんっていう気持ちが強くて、なんか私何してるんだろうみたいな、まあ、そういう気持ちになることは多々今までもあったんですけど、これで良かったのかなっていう気持ちになってて、もう4月1日でしょ、新しい生活始まったその日、一応ね年度始めだから、そう、初日にあれ、私が選んできたこの道ってちゃんと合ってるのかなっていう風にちょっと不安になる、不安になるっていうか、その不安は今までもこう葛藤してきたから、だから何っていう、もう分かりきったというか、自分で選んできた道だからしょうがないんだけど、 しょうがないっていうか確信は持ってるんだけど、なんか最後の最後もう一回こう後ろ髪引かれたというか誘惑されちゃって、うん、でそういうちょっと置いてくぼりになった気持ちになって、終電間際家に向かってる時、家っていうかあの弟の家に泊まってたんですけど、家に向かってた時にまたその1軒目の結婚式で聞いたそのアダムとエヴァの結婚の歌を聴きながら、いや私は神様の計画を期待してるし、与えられるものは与えられるから大丈夫って自分に言い聞かせながら泣いて、で最寄り着いたら雨降りだして、もう濡れながら、でハイヒール一日中履いてたから足めっちゃ痛いし、なんかもう散々な思いしながら途中休み休み、なんか5分もかかんないぐらいの距離をもうすっごい時間かけながら雨宿りしながら祈りながら歩いてて、もう家に着いた時にはクタクタで、で鏡の前に立って考えてみたんですよ。鏡に映る自分に私は何を見ることができるかって。でそれは多分なんだろう、クリスチャンになった時から10年経ったっていうそういう節目の時だったからっていうのも関係してると思うんですけど、10年前の私は今の自分を見てどう思うかっていうことをなんか考えてたんですね。10年前の私の夢ってすごいぼーっとしてて、ビップになりたいと思ってたんですよ多分それは自分が特別だって信じたかったんだと思うんですよね。でもその夢ってある意味叶ってて、自分が神様にとってどれだけ特別な存在なのかっていうのは今の私は知ってるから、なんかあの時の夢がめちゃくちゃいい形、ベストな形で叶ったなっていうふうに思ってはいます。ただなんかやっぱそうやっていろんな、この世の価値観とか誘惑とかにさらされてしまった後に自分をこう鏡で見るときに、何を私が自分の中に見たかというと、なんか私は愛されてないとか、私は価値がない、私はお給料もそんなに高くないし、仕事のステータスもそんなに良くない、頭もそんなに良くないし、まあ、だから全部まあまあみたいなその辺は別にあの自分に自信がないタイプではないので、全部まあまあで、自分のことは好きだけど男性からは愛されてないみたいな、そういう not enough みたいな、十分じゃないっていう負の気持ちに駆られちゃって、でもそれってめっちゃ嘘じゃないですか。だって私神様にこんだけ愛されててすごく特別だってずっと言われてるから。で、そういうだろうね、世間一般的なもの、世の中のものに自分の価値を見出すっていうこと自体が的外れなものだから、それは間違っていて、で私はそれが間違いだっていうことはもちろん分かっていて、だからもう泣くだけ思いっきり5分ぐらい泣いて、もう一回立ち上がって鏡を見た時に、その中に何だろう、鏡の中で私は神様の娘で愛されてるんだっていうアイデンティティしか絶対に見ちゃダメだって自分の中で固く決めて、しばらく何分間か歯を食いしばってみたいな感じで鏡の自分と鏡に映る自分とにらめっこしてて、もう私のアイデンティティはこれだけなんだっていう覚悟というか気持ちの整理を改めてする時間となりました。正直すごい辛かった時期というか時間でした、その時は。だけどそれを経験してよかったなと思うし、結婚式4件出て結婚感が練られ磨き上げられて、なんかそれを経験した上で結婚できるって 素敵なことだなって思います。でもしも自分が将来的に結婚しなかったとしても、まあそれはそれで神様がそう計画されてるのであれば、もうそれに従いますっていう姿勢になんとなくなってきた気もします。まあ結婚するつもりではいるんですけどね、今のところ。はい、そんな感じで、ハッピームードが続くかなと思ってくれば、そうはいかず、まあね、誰でもこう結婚焦ってる人はね、他の人の結婚式行くとちょっとこう辛い気持ちになっちゃうのはよくあることだと思うんですけど、まあ、結果として私にとってそれは息でしたので、良かったです、経験できて。はい、っていうお話をしたくて、はい、今回は参列した結婚式の感想と、その中で味わった、ちょっと苦い、アイデンティティクライシスについてお話ししました。はい、次回はちょっと新生活、仕事が変わってどんな感じかみたいなこともお話ししていけたらいいなと思っています。はい、皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。